For all of us in here, I think we would all agree that on most things in life, preparation is really important.
全てのことにおいて準備、備えることはとても重要です。
Now, you wouldn't go to a tax professional, preparer, who had not spent time preparing and learning that profession.
しっかりと専門知識を学び、研鑽を積んだ税理士以外には相談には行かないのではないでしょうか。
You, I think, wouldn't hire a construction company that had workers that had never actually spent time preparing and learning how to build a house.
建築を学び、実際に現場での経験を積んだ作業員のいない建築業者を雇うことはしないでしょう。
We expect professionals in pretty much every area to go through a time of preparation in order to be able to offer those services to us.
私たちはあらゆる分野のプロフェッショナルに期待に見合うようなサービスを提供することができるよう十分準備がなされていることを求めます。
Now, how does this apply to Jesus?As he's revealed here in the book of Mark.
それではマルコの福音書で描かれているイエスにこの準備はどのように適用できるでしょうか。
Jesus is the Son of God.
イエスは神の御子です。
From the very beginning of the book, as we saw last week, Mark has identified him in this way in order to show that he is God.
先週見ましたように、マルコは冒頭からイエスが神であることを明らかにするためにイエスをこのように特定しています。
Now, if Jesus is God, then he's fully qualified for his ministry as the Messiah, the one who came to save us from sin.
もしイエスが神であるならば、私たちを罪から救うために来られたメシアとして、その御業を行うに十分な資格をお持ちです。
And yet, as we'll see today in Mark chapter 1, verses 9 through 13, Jesus himself, he had a period of preparation for his ministry.
しかし今日、マルコの福音書1章9から13節で見るように、イエスご自身にも宣教のための準備期間がありました。
And in this preparation for ministry, we see the significance of the first steps that we take in our walk with Christ as his disciples.
そしてこの宣教の準備の中に私たちが弟子としてのキリストとの歩みの最初の段階の重要性を見ることができます。
So let's begin reading verses 9 through 11 of Mark chapter 1.
まずマルコの福音書1章9から13節を読みましょう。
The Bible says, In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan.And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, You are my beloved Son. With you I am well pleased.
その頃、イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。
Now, all of the Gospels speak about Jesus' baptism, although in the book of John, it's definitely more indirect and a little less clear in its approach.
全ての福音書がイエスのバプテスマについて述べていますが、ヨハネ書においてはより間接的で明確ではありません。
The fact that every gospel points to this event is significant.
しかし、どの福音書もそれを指摘しているという事実はとても重要です。
The fact that Jesus himself underwent baptism is in itself significant.
イエスがバプテスマを受けたという事実は意義深く。
And what happens at this baptism is extremely significant.
またバプテスマで起こることそれ自体が極めて重要です。
And I want to address it by answering today three different questions.
そして3つの異なる質問に答えることによってこの問題に取り組みたいと思います。
First of all, what does it say about Jesus?
まず、イエスについて何を語っているでしょうか?
Next, what does it tell us about the nature of God?
次に、神の本質について何を語っているでしょうか?
And finally, what does it say about us?
最後に、私たちについて何を語っているでしょうか?
So first, what does this passage tell us about Jesus?
まずこの聖書箇所はイエスについて私たちに何を語っているのでしょうか。
Remember, Mark introduces Jesus as the Son of God.
忘れないでください。マルコはイエスを神の御子として紹介しています。
Now, it's one thing for Mark to state that as fact. But here, we see God the Father, who would have been clearly understood to be God,speaking in a very public way to declare that Jesus is in fact his son.
マルコがそれを事実として述べてはいますが、ここでは神であることが誰の目にも明らかである父なる神がイエスが実際に神の子であることを公の場で宣言するために語られたのです。
There are only three times where God directly responds to Jesus in the Gospels.
福音書の中で神がイエスに直接答えられたことは3度だけです。
Both times, the two primary ones are here at his baptism and at the transfiguration.
主なものはここでのバプテスマの時と変容の時です。
Now, both of these times, God the Father clearly addresses Jesus as son.
この二度とも父なる神はイエスを御子としてはっきりと呼ばれています。
Now, in addition to being clearly identified as the Son of God, showing that he's deity, truly God, come in the flesh, there's a second significant thing that Mark points us to in Jesus here.
イエスが神の御子であること、すなわち肉体を持って来られた誠の神であることを明確に示すことに加えて、マルコがイエスに指し示すもう一つ重要なことがあります。
Now, it's in the wording here in Mark of the heavens being torn open.
それは天が裂かれたという表現です。
Now, as I mentioned before, Matthew and Luke both give descriptions, detailed descriptions of this same event.
マタイ書もルカ書もこの同じ出来事について記述しています。
But in both books, the Spirit descending is described as the heavens being opened to him.
しかし、どちらの書でも、御霊の降臨することは、天がイエスのために開かれることとして描写されています。
The wording of opening is far softerthen the wording that Mark uses here of tearing or rending in some versions the heavens.
この開けという表現はマルコが使っている天を裂くという表現よりもずっと柔らかく穏やかです。
Mark is intentionally using the different word to highlight something about Jesus.
マルコはイエスについて何かを強調するために意図的に異なる言葉を用いています。
In Isaiah 64, verse 1, the Bible says, Oh, that you would rend or tear the heavens and come down, that the mountains might quake at your presence.
イザヤ書64章1節で聖書は言います。ああ、あなたが天を裂いて降りてこられると、山々はあなたの御前で揺れ動きます。
Now, this seems to be where this wording is coming from.
この表現はどうやらこの箇所から来ているようです。
And in Isaiah and in other places in the Old Testament where the same idea of the heavens tearing open is seen, it's always showing us a powerful demonstration by God, and it seems to also carry the idea that God is doing something different.And he's doing it in a big way.
また、イザヤ書や旧約聖書の他の箇所でも、天が開けるという同じ条件のビジョンが与えられますが、それは常に神による力強い御業を示しており、神が何か全く想像を絶することを大々的に行われるという思いも与えられているようです。
And so by tying in this Old Testament vision of God's power being directly felt on earth, we can't help but take notice of this man Jesus and what he represents.
神の力が地上に直接感じられるというこの旧約聖書のビジョンを結びつけることで、私たちはこのイエスという人物と彼が象徴するものに注目せずにはおられません。
The Old Testament, remember, it is prophesied over and over again that a Messiah was coming.
旧約聖書はメシアの到来を何度も何度も予言してきました。今、神はこの力強い方法でそれを見せているのです。
And now, God, in this powerful way,has signaled to everyone that through Jesus, God is doing a significant work in this world.
イエスを通して神が重要な御業を行われていることを私たちに力強く知らせました。
In other words, I would take the, even this wording here as another sign that this man Jesus, he's the Messiah.
このイエスという人がメシアであることを示すもう一つの印だと私は受け止めます。
He is unlike anyone else who's ever lived, and God is going to bring salvation through him.
彼は他の誰とも全く違います。神は彼を通して救いをもたらそうとされています。
Now, why he's unlike anyone else?Actually leads to our second question of what does this story teach us about the nature of God himself?
なぜイエスが他の誰とも違っているのか、それはこの物語が神の本質について私たちに何を教えているのかという第二の問いにつながります。
Now, I'm not going to repeat everything I said about Jesus being the Son of God that I said last week, but remember here that by callingJesus, the Son of God, he's actually being referred to as God himself.
イエスが神の子であるということについて先週述べたことをすべて繰り返すつもりはありませんが、イエスを神の御子と呼ぶということは、イエスご自身を神と呼んでいるということであることを覚えておいてください。
And so if we clearly have the Son of God, and then we have a voice from heaven,calling him directly my beloved son, then we have here an interesting dynamic of God being present as two distinct persons at one time.
だからもし明らかに神の御子がそこにおられて、天からの声が私の愛する子とイエスに直接呼んでいるのだとしたら、神が二つの異なる威嚇として同時に存在しているという興味深いダイナミズムがそこにあります。
But then, in this same picture is a third person that's present as well.
しかし、そこにはもう一人、威嚇も存在しています。
Verse 10 says there, the Spirit...descending on him like a dove.
十節、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。
What we have here is that the baptism of Jesus is one of the clearest places in Scripture that we see God reveal himself in what we call the Trinity.
イエスのバプテスマは聖書の中で私たちが三位一体の神と呼ぶにおいて、神がご自身を掲示されている最も明確な場所の一つです。
Now, you're never going to find the term Trinity in the Bible, but it's the best way that theologians have found to describe what we see in the Bible regarding the nature of God's existence.
この言葉、三位一体は聖書では探すことはできませんが、 神学者たちが神の存在の本質について聖書に書かれていることを説明するために見つけた最良の方法です。
Now, as I spent time pointing out last week, to be the Son of God means that Jesus is God, as John 1 makes abundantly clear when it says in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
先週私が指摘したように神の御子であるということはヨハネによる福音書一章にあるようにイエスが神であるということです。ヨハネによる福音書一章一節はその点を極めて明確にしています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。
And so I've got a diagram up here on the screen. As you can see on this diagram, JesusThe Son is God.
スクリーン上の図形が示すように、御子なるイエスは神です。
But clearly, there's this voice from heaven speaking as the Father, so God is also Father.
しかし、天から御父の声が聞こえており、御父もまた神なのです。
And while never speaking,In an audible voice, the Spirit of God, the Holy Spirit, descends in some way that the Gospel writers say looks like a dove. So the Holy Spirit is God.
そして神の御霊、聖霊は決して聞こえる声では語られませんが、福音書記者が言うように、鳩のように見える何らかの方法で下ってくるのです。つまり聖霊は神なのです。
But each of these persons are all equally present at the same time. So God the Father is not God the Son or God the Holy Spirit. And the same goes for both the Son and the Father.
しかしその三位格はここでは同時に現れており、父なる神は子なる神でも聖霊なる神でもなく、同じことが御子と聖霊にも言えます。
Now, of course, our minds, no matter how much we think about this and study it, we really can't comprehend this truth, nor are there really words to explain this existence.
私たちの頭脳ではこの真理を理解できません。また実際この存在を説明する言葉もありません。
And so historically, what's happened is we've come up with the term Trinity to explain this concept in this diagram and this biblical truth that our God is one God who exists as three distinct persons.
そこで歴史的に私たちの神は唯一の神でありながら、この聖書の真理を説明するために三つの異なる威嚇として存在するというトリニティ、三位一体という言葉を考え出したのです。
But remember, I said there were three questions that we should ask of this event.
しかし、イエスのバプテスマという出来事について私たちが問うべき三つの問いがあると言ったことを思い出してください。
And the third question is this. What?Does Jesus' baptism say about us?
三つ目の質問は、イエスのバプテスマは私たちについて何を語っているのかというものです。
Now, the first, and really, I would say the most obvious answer is, that if Jesus himself submitted to baptism, then so should we, if we're followers of Jesus.
それに対する最初の、そして、最も明白な答えは、イエスご自身がバプテスマに服したのであれば、私たちもイエスに従うものであるならば、それに習うべきであるということです。
In fact, throughout the New Testament, especially in the book of Acts, as the church begins and expands, the message of salvation is completely connected with baptism.
実際、新約聖書全体を通して特に教会が始まり発展拡大していく使徒の働きの書では、救いのメッセージはバプテスマと結びついています。
Now, before I get called a heretic, the Bible's clear that we are saved by grace through faith in Jesus Christ himself.
聖書は私たちがイエス・キリストを信仰することによる恵みによって救われることを明らかにしています。
Ephesians chapter 2, verses 8 through 9 says, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast."
エペソ人への手紙2章8から9節、この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
So, salvation is not based on any work or act on your part, including your baptism.
ですから救いはバプテスマも含めて、あなた自身の行為や働きに基づくものではないのです。
But,In Acts 2 verse 38, we read this, and Peter said to them, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit."
しかし、使徒の働き2章38節ではこう言っています。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。
Now, this is not contradicting Ephesians chapter
2. これは、エペソ2章と矛盾するものではありません。
Instead, what it's showing is that if we've truly repented of our sins and followed Christ, we will be baptized.
むしろ私たちが本当に罪を悔い改めてキリストに従ったなら、バプテスマを受けるということを示しているのです。
Now, there are clearly exceptions, like the thief on the cross who believed in Jesus as Lord and Savior right before he died. But the New Testament is clear that the normal pattern for those who follow Christ is to be baptized.
死ぬ直前にイエスを主であり救い主であると信じた十字架上の強盗のような例外は明らかに存在しますが、新約聖書はキリストに従う者の通常のパターンはバプテスマを受けることであると明言しています。
Now I'll take this a bit further and I'll say that it's also clear that baptism follows salvation. So we don't baptize babies into the community of faith before they are truly a part of that community.
もう少し踏み込んで言うと、バプテスマは救いの次に続くものであることも明らかです。ですから、イエス・キリストに従う信者となることによって、真に信仰共同体の一員となる前の赤ん坊にバプテスマを授けることはありません。
It's only upon a clear profession of faith and having demonstrated by words and actions that they're a follower of Christ that we would agree to baptize anyone.
明確な信仰告白があり、キリストの信者であることを言葉と行動で示した場合のみ、私たちは誰にでもバプテスマを授けることに同意します。
As some of you parents might know, I'm hesitant to baptize a child until they can clearly and on their own with no parental guidance share a clear testimony of knowing they're a sinner and putting their faith in Jesus Christ.
牧師は子供が親の指導なしに自分一人ではっきりと自分が罪人であることを知り、キリストに信仰を置くという証を分かち合うことができるようになるまではバプテスマを授けることをためらっています。
In my experience, there's too many adults who today show no signs of following Christ at all, who are trusting in a baptism that gives them a false assurance of their salvation. And so we have to be very careful with children as well as adults.To make sure that repentance and faith is present before we administer the ordinance of baptism.
キリストに従った形跡を全く見せない多くの大人が自分の救いに偽りの保証を与えるためバプテスマを信頼しているのです。バプテスマの儀式を執り行う前に悔い改めと信仰があることを確認するために大人と同様に子供に対しても注意しなければなりません。
But there's also a second answer to how this baptism applies to us, and that is in the mode of baptism.
また、このバプテスマが私たちにどのように適用されるかについては、第二の答えがあります。それは、バプテスマの様式です。
Now, I want you to notice here that the Bible says, when he came up out of the water.
聖書がこう言っていることに注目してください。水の中から上がるとすぐに。
Now, you come up out of the water by being under the water.
水に潜っているからこそ水から上がるのです。
This is baptism by the full immersion of an individual in water.
これは水に完全に浸かることによるバプテスマ、洗礼です。
The Greek word baptizo, even though I have very good Presbyterian friends who would completely disagree with me, it means in Greek literally to dip in water.
ギリシャ語のバプティゾは水に浸すという意味です。
But even here in this passage, the wording used shows that these baptisms were done by fully immersing someone in water so that they are then raised back out of the water.
ここで使われている表現からも、これらのバプテスマが完全に水に浸すことによって行われたことがわかります。
But there's still a third answer to what does Jesus' baptism show to us? And perhaps it's, well, I'm sure, it's a little harder to see here.
しかし、イエスのバプテスマは私たち何を示しているのかという第三の答えがまだあります。
And it's important because it's tied to the last two verses that we're going to look at and to Acts 2:38 that we read earlier.
それが重要なのは、これから見る最後の2節と、先に読んだ使徒の働き2章38節と結びついているからです。
In Acts 2:38, remember, it says you will receive the gift of the Holy Spirit.
使徒の働き2章38節。は言っています。賜物として聖霊を受けます。
Now, I want to point out something about the language used here that is not clear in English, and I believe it's not clear in Japanese either.
ここで使われている言葉について、英語あるいは日本語でも明確でない点を指摘したいと思います。
Going back to verse 10, we're told these words, the Spirit descending on him like a dove.
10節に戻ると、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるとあります。
Now, this is the same wording that if you look in Matthew and Luke, it's going to use the same words. But what it's doing, at least in English, is it's obscuring and making it unclear what's really happening in the original language of this text.
さてこれはマタイ書とルカ書に見られるのと同じ表現ですが、原文の言葉の実際に起こっていることの伝達を曖昧にしています。
The word in Matthew and Luke is actually the word that's nearly always translated as on in the New Testament.
マタイ書とルカ書にある言葉は実はほとんどいつもの上にと訳されている言葉なのです。
But here in the book of Mark,The word used is primarily, almost always in the New Testament, translated as into and not as the word on.
しかし、マルコ書では使われている単語は主にに、と訳されており、の上にとは訳されていません。
And so it's very unique that Mark actually uses here a different word that intensifies this relationship between Jesus Christ and the Holy Spirit.
つまり、マルコ書はここでイエス・キリストと聖霊の関係を強める別の言葉を実際に使っているのです。
Now, this would seem to emphasize for us in Mark's gospel how the Spirit completely fills Jesus Christ for the ministry that he's going to do.
これはマルコの福音書において聖霊がイエスを宣教のために完全に満たしていることを強調しているように思います。
Now, how is that applicable to us?
私たちにはどのようにして起用されるのでしょうか。
1 Corinthians chapter 12 verse 13 actually describes for us a baptism by the Holy Spirit.
コリント人への手紙第1、12章、13節は、私たちのための聖霊によるバプテスマを言い表しています。
The Bible says in 1 Corinthians 12 verse 13, For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit.
私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。
And Ephesians chapter 5, verse 18 actually tells us to be filled with the Spirit.
そしてエペソ人への手紙5章18節、むしろ御霊に満たされなさい。
So for the Christian, the water baptism signifies the fact that a spirit baptism has happened at salvation, at which time we're indwelled by the Holy Spirit, who then empowers us.For ministry.
クリスチャンにとって水のバプテスマは救いとともに聖霊のバプテスマが起こり同時に私たちを宣教のための力を与えられる聖霊が内住されたことを意味します。
and this is what is pictured for us in Jesus's baptism.
これがイエスのバプテスマに描かれているのです。
giving us this fact about the Holy SpiritAnd how he seemed to indwell Jesus, and today is important because it's the Holy Spirit who guides us and empowers us for ministry.
聖霊は私たちを導き、宣教のために力を与えてくれるのですから、聖霊がどのようにイエスに内在したかについての事実を示してくれることは、今の私たちにとり重要です。
Because this is what we see happen when Jesus, when we continue to see Jesus as we read verses 12 through 13.
これを12から13節に進むとイエスにこのようなことが起こります。
The Bible says in verses 12 through 13, The Spirit immediately drove him out into the wilderness, and he was in the wilderness 40 days, being tempted by Satan, and he was with the wild animals, and the angels were ministering to him.
それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ御使いたちが仕えていた。
Now, so right after the baptism of Jesus, there's really no time to slow down in this book and savor God's glory that displays itself in Jesus' baptism
イエスのバプテスマの直後にはイエスのバプテスマに現れた神の栄光をゆっくりと味わう時間はありませんでした。
Now, of course, I've pointed out before, this is Mark's style to move very quickly from one event to the next. But in the other two accounts as well, in Matthew and Luke, it does seem that Jesus has no real rest time after his baptism before this next experience.
さてこのように一つの出来事から次の出来事へと非常に早く進むのがマルコのスタイルですが他の二つの記述においてもイエスはバプテスマ体験の後休む暇がないようでした。
God the Holy Spirit filling Christ now immediately leads him to go right into the ministry that he has been set apart for.
聖霊なる神は宣教のために聖別されたイエスをすぐに導きました。
Now, this is why this filling of the Holy Spirit is so important for Jesus and it's so important for us.
イエスにとっても、私たちにとっても、この聖霊の満たしがとても重要なのはこのためです。
All of us, if we're followers of Christ, then we are led by the same Spirit.Of Christ, the Holy Spirit.
キリストに従う私たちはキリストの霊である聖霊に導かれています。
Now, if we're not indwelled, if we're not led by the Spirit, then folks, the Bible says we're not truly followers of Christ.
もし私たちに聖霊の内住がなく聖霊に導かれていないなら、私たちは真の意味でイエスに従うものではありません。
The Bible says in Romans chapter 8, verse 14, For all who are led by the Spirit of God are sons of God.
ローマ人への手紙8章14節、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。
Now, it's also important here to see where the Spirit led Jesus.
御霊がイエスをどこに導いたかを見ることも重要です。
It was to intentional temptation by Satan himself.
それはサタン自身による意図的な誘惑でした。
Now, we're not going to go into the details of the temptation. You can read that in more detail in the book of Luke and Matthew. But it's important to know that Jesus faced temptation.
誘惑の詳細はここでは触れませんが、詳しく記述されているルカ書とマタイ書をお読みください。しかし、イエスが誘惑に直面したことを知っておくことは重要です。
Now, for most of us, including myself, I assume that none of us probably need Satan, himself to come against us in order to get us to fall into temptation.
私たちの多くを誘惑に陥れるために、サタン自身が直に私たちに立ち向かう必要もないでしょう。
I'm sure that Satan himself has much stronger Christians to tempt, and at least for me, he only needs to send his least important demon to tempt me in order to get me to fall into sin far too often.
サタン自身には彼自身が誘惑すべきより強い信仰に立つクリスチャンがいるはずです。私ごときが罪に陥るように仕向けるためには、悪魔の中でさほど強く偉くもない悪魔を送り込んで誘惑するだけでいいのでしょう。
But Jesus faced Satan himself, and he didn't give in to the temptation to sin.
しかしイエスはサタン自身に立ち向かい、罪の誘惑に屈しませんでした。
Now, without a real temptation to sin,Could Jesus have even been really human?
罪の誘惑がなければ、イエスは本当に人としてあることができたでしょうか?
He could not.
できません。
He had to experience everything that we would experience except sin in order to have a truly and completely Human existence.
イエスが真に人間的な存在であるためには、私たちが経験するであろう罪以外のすべてを経験しなければならなかったのです。
Hebrews chapter 4:15 tells us this about Jesus.
ヘブル人への手紙4章15節はイエスについてこう述べています。
The Bible says, "For we do not have a high priest, that's Jesus, who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin."
私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において私たちを同じように試みに遭われたのです。
But the wonderful truth that we see here in Mark's account of the temptation of Jesus by Satan is in the last line of verse 13.
しかし、マルコによるサタンによるイエスの誘惑の手術に見られる素晴らしい真理は13節の最後の行にあります。
The Bible says, and he was with the wild animals, and the angels were ministering to him.
イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。
I want you to look with me at one other passage that I think tells us what's happening here in that last phrase.
ここで何が起こっていたかを示すもう一つの箇所を一緒に見てみましょう。
1 Corinthians chapter 10, verse 13 says,No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it.
コリント人への手紙第1、10章、13節。あなた方が経験した試練は、皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ、耐えられるように、試練とともに、脱出の道も備えていてくださいます。
For Jesus, he was able to endure the worst temptations that Satan could throw at him through the power of the indwelling Holy Spirit.
イエスは内在する聖霊の力によってサタンから受けた最悪の誘惑の攻撃に耐えることができました。
And God the Father never left him during this time.Although from a human perspective, it may have felt that way, given the desolate nature of the experience. Here he is surrounded only by the animals, it tells us.
そしてこの間、父なる神は決してイエスから離れませんでした。人の目からは動物だけに囲まれた荒涼とした孤独な体験であったため、そのように感じたかもしれません。
And although it's not entirely clear what it means, it seems that in his there alone, with just the animals, it seems that God the Father had angels protecting him all the time.
それが何を意味するかははっきりわかりませんが、父なる神はイエスを常に守るために御使いたちを使わされていたようです。
Psalm 91 verses 11 through 12 tells us, For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.
詩編91編11から12節。主があなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守られるからだ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。
Folks, there is always a way of escape from temptation.
誘惑から逃れる道は必ずあります。
Trusting in God, relying on the Holy Spirit to enable you, as James 4:7 puts it, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you.
ヤコブの手紙4章7節が言うように、神に信頼し、あなたが逃れることができるよう聖霊に頼ることです。ですから神に従い、悪魔に抵抗しなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。
This is all the preparation that Jesus needed for his ministry of being the Messiah.
これがイエスがメシアとしての宣教に必要だった備えのすべてです。
This proved his humanity by submitting to baptism and to temptation.
バプテスマを受け、誘惑を受けることによって、イエスの人間性が証明されました。
Now, once his humanity is proved, then the rest of the book of Mark can proveHis deity, the fact that he is God, and why he can then be our Messiah.
イエスの人間性が証明されれば、マルコによる福音書の残りの部分は、イエスの神性、すなわちイエスが神であるという事実、それゆえイエスがメシアであり得る理由を証明することができます。
Now, did Jesus need to submit to baptism to show that his sins were washed away?
イエスは自分の罪が洗い流されたことを示すためにバプテスマを受ける必要があったのでしょうか?
Absolutely not. Jesus had no sins that needed to be washed away, and he was never out of fellowship with God, like all of us are born in that state.
全くありません。イエスには洗い流さなければいけない罪など決してありませんでした。私たちのように神との交わりを絶たれることもありませんでした。
But he demonstrated for us the significance of this step that all of us who are followers of Christ must take.
しかし彼はキリストに従う私たちすべてが取らなければならないこのステップの重要性を私たちに示してくれました。
Now, did he have to submit himself to temptation?
イエスは誘惑に身を委ねなければならなかったのでしょうか?
Again, the answer is no, but by doing so, it showed that he faced the same things that we will face as followers of Christ.
やはりノーです。しかしそうすることによって、キリストに従う者として私たちが直面するのと同じことに直面されたのでした。
Except for one thing, he did it perfectly, with no sin.
ただし、イエスは罪を犯すことなく、完璧にそれを果たされました。
Will we do the same?
私たちはどうでしょうか?
Not on our own, we're not going to. Not without the power of the Holy Spirit filling us, leading us, and empowering us.
聖霊の力、満たし、導き、力づけなくしては私自分たちには不可能です。
And so, the question this leaves us with then is,
私たちに残された疑問は、もしキリストを知っているなら、
Are we relying on the Holy Spirit if we know Jesus Christ?
私たちは聖霊に頼っているでしょうかということです。
And let me just say this gently to those of you who may be in here and need to hear it. If we haven't been obedient to that first step of baptism, then there's no way that we are being obedient to the leading of the Holy Spirit, to the leading of the Holy Spirit himself.
そしてもし私たちがバプテスマという最初のステップに従順でないなら、聖霊の導きに従順であるはずがないのではないでしょうか。
If you haven't been baptized, then I would encourage you to come talk to me today. And let's just discuss the meaning and the necessity of baptism.
もしあなたがまだバプテスマを受けていないのであれば、ぜひ今日、牧師と話をしてください。バプテスマの意味と必要性について話し合います。
As I mentioned at the beginning of our worship today, one of the benefits of baptism is participation in the body of Christ, especially as demonstrated by the Lord's Supper.
バプテスマの恩恵の一つは、主の晩餐によって示されるキリストの体への参加です。
All of those who have accepted Jesus Christ as Lord and Savior and have been obedient in baptism, you are invited to join us today and share in this meal together with us.
イエス・キリストを主として、救い主として受け入れ、バプテスマに従順であったすべての人は、今日、この食事を共になさるよう招かれています。
Parents, you teach your children the importance of this meal by not allowing them to participate if they're not quite ready.
親御さんの皆さんは、子供たちにこの食事の大切さを教えるために準備ができていない場合は参加させないようになさってください。
If you're here today and you haven't accepted and followed Jesus Christ as your Lord and Savior, or been baptized, then I would ask you to refrain from joining in this meal.
もしここにおられる方で、キリストを受け入れていない、あるいはバプテスマを受けていない方々はこの食事に参加することを控えていただくようお願いします。
After I pray, the deacons will serve the bread and the juice from the four corners of the sanctuary, and we will eat together and we will drink together.
牧師が祈った後に、執事が礼拝堂の四隅でパンと杯をお配りします。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we thank you for showing us in your preparation for ministry.The wonderful gift that you've given to us in the Holy Spirit. We thank you for the picture of baptism that shows what has happened inside of us, that we have been given the Holy Spirit, the seal of being one of your children, that by going under the water and rising out of the water, we demonstrate the new birth, the new life that we have in Jesus Christ.And Lord, I pray for anyone in here today who hasn't experienced that new life, that new birth, that today would be the day of their salvation, that they would be able to experience the gospel in their lives, the fact that you died on a cross and rose again, to give them new birth and new life and freedom from the power of sin. Father, I pray that as we go into this time of remembrance, this meal around these simple elements of juice and bread, that it would remind us of what a great salvation we truly have. That you took our sin upon yourself. You bore the wrath of God in our place, so that we, by simply looking in faith to you, can have new birth and new life and be adopted as a son and a daughter of God himself. Lord, be glorified by our remembrance today and by this observing of this communion meal, this Lord's Supper. Help us to glorify you in this. We pray this in Christ's name. Amen.